はい、私たちの苦しみの根本は分別心にあります、じゃあなぜこの分別心、分別心というのは自分と他人を分ける心です。
ガタピシの心。
そう、ガタピシの心とも言いますね。ガタピシ、ガとタを分ける心。ガとタを分ける。で、なぜですね、なぜそのこの分別心が私たちは起きてくるのかというと、私たちのまず苦しみの根本っていうのはですね、自分が分からないところにあるんです。はい。自分は一体何者かわからない。これが私たちにとっての一番の不安なんです。だから私たちは一体何のために生まれてきたのか、何のために生きてるのかって言ったら、自分を知るために生きてるんですよ。ところが私たちはこれ有意識という世界に生きてるんで、有意識っていうのは全部自分なんです。全部自分だと自分を感じられないんです。いいですか？他があって初めて自を感じられるんです。ね？他があって全部自分だと自分を感じられない。だから自分の見ている世界をどうしても自分と他人に分けないといけないんです。
分けないと他人、自分と他人を分けないと本当の自分が相手に。分からない。
そう、つまり私たちは相対の知恵しかないので、何かと比べて初めてそれが分かる、ね、例えばこの指示棒が長いか短いかって言われても一本だけじゃ分かんないじゃないですか、ね、このホワイトボードマーカーと比べると長いだけど、このホワイトボードと比べると短いですよね。何かと比べて初めて分かるんです。自分っていうのも他がないと分からないんです。だから全部自分だと自分が見えなくなって不安になるんです。だから有意識が分かんないわけですよ。
肉体を持つ前は一つ、
だからいや肉体を持つとか持たないと関係なくてですよ、私たちはこの有意識を通して世界を見てるんです。肉体がない時も有意識を通して世界を見てるし、肉体を持った時から持っても有意識を通して世界を見ている。そして、ね、その肉体があろうがなかろうが私たちは自分がわからないんです。なぜ自分がわからないかって言ったら、それは他がないからですよ、ね、他がないから。他があって初めて自がわかる。もっと言うならこの有意識の外側の世界があって初めて有意識がわかるんです。わかりますかね？つまりこの有意識の世界の外に何か、外の世界から何かが働きかけがないとですね、有意識を知ることはできないんです。わかりますかね？見ている世界は全部有意識の世界なんですよ。だからその有意識の外の世界、ちょっとわかんないかもしれない。有意識の外の世界っていうのは私たちには想像できないんです。はい、それがそう、阿弥陀仏とか仏力とかそういうものなんですよ。だから阿弥陀仏っていうのは私たちの有意識の外から私に働きかけてくれる他の力、他力なんです。ね、阿弥陀仏って一体どんな力を持っておられるかと言ったら、私の有意識を明らかにしてくれる力なんです。つまりこの有意識の外に世界があるっていうことを教えてくれるんです。 有意識の外から働きかけてくる力が阿弥陀仏の力他力なんですよ。ところが私たちはこの有意識の中にいるので有意識の外の世界っていうのは想像できない。想像できたらそれは有意識だから。わかりますかね、難しい。これ有意識っていうのはこの丸にするとね、私たちはこの中に生きてるんですよ。想像できるのも見てるのも全部この中のものなんです。だからこの外側の世界があるんですよ。この外側の世界が仏の世界であり阿弥陀仏のおられる場所なんです。だから私たちがどんなに阿弥陀仏を想像したとしてもできない。そう、有意識の外だからなんです。有意識の外側にあるものは有意識の中側にいる私たちには想像できないんです。想像できたらそれは有意識の中にあるってことになるから。だからよく念仏をしなさいって言うけど、念仏なんてできるわけないんです。そう、自分の有意識の外にある世界だから。外にある世界を、外を垣間見ることができてない人がね、想像することは絶対にできない。だからよくこう南無阿弥陀仏を唱えればいいんだ、念仏を唱えればいいんだ、仏を念じたらいいんだ、いくらやってもダメなんです。だって念仏ってのはこの有意識の外の世界を念ずることだ。
全く想像も何もできない世界。
有意識の外の世界を念ずることを
念仏っていう。
念仏という。
そう、でも有意識の内側しか知らない私たちは有意識の外側の世界なんて想像つかないんです。だって有意識の外側の世界が想像できるなら自他が分かれるんです。
他力が分かる。
他力が分かるっていうことは自分も分かって自他が分かれるわけ。自他が分かれたら分別心が消えていくんです。だって自分をね、自分を感じられるから。わかりますかね。この荒屋敷の、つまりこの肉体に収まった有意識、荒屋敷はそのまま見えるんです。感じられるんです、ね、そう、ね、念仏、念仏っていうのはその外の世界があって、外の世界があるから自分の世界が分かるわけです。だから一人いて自分が感じられるんです。
外の世界はでしょ、
で外の世界を感じるってことはね、他があるってことは自があるんです。
ああ、外の世界を感じることができるってことはすごいことなんです。
そうそうそうそう、ね、うん、つまり私がここに存在しているっていうことを阿弥陀仏が証明してくれるわけです。阿弥陀仏という他があるってことは、私っていう字が存在してるわけ。ところが私たちは、この他力を知らないので、全部字の世界にいるわけ。全部字の世界にいたら、全部字だから、自分を感じられないわけです。
字の世界っていうのが有意識の世界。
そう、有意識の世界。だから有意識の世界しか知らない私たちは、その世界の中だけで自分を感じることができないので、どうしても自分を感じるためにこの世界を2つに分けるんです。ガタに分けるわけです。これが分別心なんです。自分と世界とに分けるんです、ね、自分とそれ以外に分けるわけ。ガタって分けるんです。全部本当は1つなんだけど、全部一つにしてしまうと自分を感じられなくなるんです。だって向井さんも私ってなるじゃないですか、うん、一つだから。
だから我があるから、自分をその有意識の中で感じることができてる。
我があるからっていうのは、我他があるからね、
他があるから。
そう、他があるから我があるんです。逆なんです。我があるからじゃないんです。他があるから我があるんです。これは私じゃないってなるから私が存在するんです。初めて。だから、我と他、どちらが先にできてるんですかって、他から先にできるんです。これは自分じゃない、これは自分じゃない、これは自分じゃないっていうね。そうやって自分じゃないって言って、境界線を作って、残ったものが自分なんです。そうやって自分を感じている。これが分別心なわけですよ。だからどうしても私たちは分別心を作るんです。だって分別心がなかったら不安でしょうがないんです。自分を感じられないから。人からたとえ認めてもらったとしても、これは結局私の心で生み出した人から認めてもらったってことになるので、私なんです。私が私を認めたとしてもですよ、夢の中と変わらないじゃないですか。夢っていうのは全部私の心が生み出した人たちじゃないですか、ね、そこに人がいるけど、でも自分の心が生み出した人ですよね。
自分をすごくしか見て、見てないというか見えてない。
わかりますか。夢っていうのはそこにちゃんとその世界が存在しているかどうか何も証明できないということです。夢の中に人が出てきても、この人は私の心が生み出した人じゃん。夢って夢の中に向井さんが存在したとしてもね、これは私の心が生み出した向井さんであって、この夢という世界自体は私の心が生み出したものだからないんですよ。実際は私たちは今ここで当たり前のようにこの世界は現実だと思って生きてるけど、もし有意識全てが一つだとしたら、じゃあ私がここに存在しているっていう確固たる証明は何にも言えないわけ。全部夢かもしれないんです。全部ないかもしれないってことなんです。この世界は。
だからこう、つねってみたりとか。
そう、つねってみようが、夢の中でつねったって痛いんですよ。
そうなんだ。
だから夢とこの世界との違いがはっきりしないんです。この世界は現実であり、夢は現実じゃないと思ってる。そうだね。でもそれはこの世界は分別心によって自他を分けてるからなんです。もし有意識だとしたらですよ。ね。全部自分になっちゃうので、夢と変わらなくなっちゃうんです。わかりますかね。夢っていうのは自分の心が全て生み出したものです。夢の中の世界っていうのは、ないんですよ、実際は。現実にはない世界なんです。
夢なんて、朝になったら忘れてるし。
でもその夢を見てるときは現実じゃないですか。
追っかけられると必死になって逃げるもんね。
ね、全部が自分の心によって生み出された世界なんです。そこには自分もいるし人もいるけど、だけどこの世界は実際には存在しないってことなんです。つまり私はそこに存在していないってことになるんですよ。もし夢だったら。この現実って思ってる世界も、もしかしたらね、夢かもしれないわけですよ。そうなるでしょ。
不安になるよね。そうなるとね。
そしたら私はここに存在してるけど、もしかしたらね、うん、存在していないかもしれないってことになるんです。全部夢かもしれないってことですよ。有意識ってそういうことなんですよ。全部自分が生み出した世界だってことになっちゃうわけ。でも実際私はここに存在している。間違いなく存在しているわけです。現実なんです。でも現実だと証明してくれるものがないんです。そう、他力なんです。他力がもしなかったら、自分だと証明してくれるものは何一つないんです。何一つないっていうのは、例えば向井さんから私を証明してくれたとしても、私が肉体を持っている間だけです。肉体を失ったら誰が私を証明してくれます？ベアちゃんどこ行ったのって話になるじゃん。
どこ行っちゃった。
そうでしょ？ね？ベアちゃんの肉体、ベアちゃんは肉体を失ったとね。ワンちゃんのことですけどね。その、肉体を失ったと。肉体を失ってしまった瞬間からみんなは見えないわけですよ。ベアちゃんは。みんなはベアちゃんの存在を認識できないんです。 じゃあベアちゃんここに存在してると言えるかってことなんです。でもベアちゃんの魂はそこにあるわけですよ。誰もそう見てくれないけど、ね、
ずっといるのかい。
いや、ずっといるというか不安だから、まあ、すぐ生まれ変わってこようとしますけど、だけど誰も見てくれないって怖いでしょ。うん、そこに存在してるけど誰も証明してくれないわけです。うん、今私は肉体を持ってるから、これが私だと思ってるから、ね、みんな、あ、上田さんですねって見る。でも肉体を失った瞬間から上田じゃなくなるんです。じゃあ私は本当に存在してるって言えるかってことなんです。それで私たちはこの肉体が死ぬっていうことを想像できない。不安だから、あまりにも不安すぎるんです。そんな死なんて考えられないね、この有意識を知るってことは、肉体が私じゃないってことを知るってことなんです。ガタピシっていうのは、分別心っていうのは肉体が私だと思ってるんです。これが私だと。そしてこの世界の中に私は生きてる。これが現実なんだ。夢じゃない。と思ってるわけです。夢と現実は違う。なぜか夢は、覚めたら消えるけど、現実は覚めないと。なぜかここにいる、ね、向井さんも現実の向井さん。私の心を生み出した向井さんじゃない。現実の向井さんだから、私も現実に存在してるんだっていうふうに思ってるわけ。
その錯覚に過ぎない。
そう。これは、つまり、向井さんを現実にすることによって、私も現実に存在している。そうやって心を安定させてるんです。でももし向井さんが自分の心で生み出した向井さんだとしたら、この私も自分の心の中の存在かもしれない。そしたら夢と変わらないんですよ。怖いでしょ、こういう話って。夢とじゃあこの現実は何が違うかって話なんです。分別心があるから、この目の前の人は現実だから私も現実だと思ってるんですよ。実際にここに存在しているから私も実際に存在してるって思ってるんです。ね。でももし実際に存在していなかったとしたら、つまり有意識でそういうことなんですよ。ね。だって、今見ている向井さんっていう人はですよ。私の心が生み出した向井さんです。本当の向井さんは私は分からないんです。それは見えますよ。でも心の中まで見えない。
向井さんの心の中まで見えない。
見えない、そう。
それは見えない。
そう。でも私はその向井さんを見たときに心の中まで全部こう補って見てるんです。こういうふうにやってるからこう思ってるに違いない。こういうふうに言ったからこういうふうに思ってるに違いない。だからその人格や性格まで全部当てはめて向井さんっていう人を作り上げてるんです。これが有意識なんですよ。そしてそれが実際の向井さんなんだと思うことによって、こうね、ここに向井さんがあたかも存在しているように見せてるわけ、心が。そうしないと気が狂いそうになるからなんですよ。ここに向井さんが存在してるから私も存在してるってなるんです。これが分別心なんですよ。もしこの向井さんが私の心で生み出した向井さんだとしたら、私を証明するものは何にもなくなるんです。わかりますかね？難しい。
今分かるけど、三田先生が向井さんを見てるその力っていうのは要するに他力
だから、向井さんを見てるっていうのは、うん、ね、その向井さんを分別心によって実体化を持たせてる、うん、つまり私が見ている向井さんは実際の向井さんだと思ってるわけ、うん、思い込むわけですよ。だけど私が見ている向井さんは私の心でこういう人だろうと思い込んでるだけで、実際の向井さんじゃないわけです。 実際の向井さんは心の外にいるから。でももしその見ている向井さんが心で生み出した映像に過ぎないとしたら、じゃあそれを見ている私は本当に存在していると言えるのかってことになるんです。
いや難しくなったな。よく難し
い。わからないよりわからない。
私の他と他力の他は違う。
全然違う。全然他っていうのはこの有意識と他力他なんです。ガタピシっていうのは有意識の中を2つに分けている頃。
そうだね。うん。だから。うん。怒っちゃいになったらわけわかんなくなるね。
だから私たちが見ている世界は夢と変わりない世界なんですよ。うん、
だからガとタを認識したくな
る。だから昨日見た夢と今生きている世界っていうのは感じ方としては本質的に変わらないんです。でも夢は現実じゃないんですよ。だから夢でどんなにお金を手に入れても虚しいんです。夢でどんなに幸せな結婚生活をしても虚しいんです。なぜ覚める日が来るから。
だけど今見てる、昨日見た夢も今もこれは現実なんです。
この昨日見た夢と今生きているこの世界っていうのは本質的に感じ方は変わらないんです。
一緒だ。
そう、感じ方は変わらない。だからこれが現実だってなぜ言えるかってことなんですよ。
感じ方が変わらないっていう。
そうそうそうそう、感じ方が。だから夢の中で生きている状態と現実に生きている状態と変わらないわけですよ、私の受け止め方は。
同じ私の心の中で起きてる。
そうそうそうそう、ね、同じ有意識だから。
心の中をすごい外して考えちゃうんだ。
だからこれが現実だと思い込んでるんでしょ。だからこれが現実だ。だから他は女はずはない現実だはず。いやだから現実はあるんですよ。現実あるけど、それを私の心で夢のように見てるのが私たちの有意識の世界なんです。わかりますよ。わかった。わかり。
ジュン様わかる。
夏なんかわかんない
。ああそう。わかったさ。
ずっとそのガタピシで生きてきたから、ね。
だからガタピシで生きてるっていうことは、うん、この目の前にいる向井さんは実際の向井さんだと思うんです。実際の向井さんっていうのは、つまり実際の向井さんはここにいますよ。それはいないとは言ってないんです。実際の向井さんっていうのはここにいるけど、私はその向井さんという姿は分かっている。何を喋ってるかは見えている。だけど、どんな心でいるかは分からないんです。
全部想像で思ってる。
心までは分からない。
だけど、うん、私たちはその心まで補って、うん、この人はこういう気持ちで喋っているっていうふうに決めつけてるじゃないですか。
そんなつもりじゃないっていう、ね、言うこともあるしね。
自分のあくまでも想像で相手を見て
る。そうそう、想像で見てるんですよ、うん、こういうふうに言ったけど本当はどう思ったか分かんないんですよ。
それは分かんない。
だけど、
でもそれが問題なんですよ。
そのこういうふうに言ったけど本当はどう思ってるかわからないというふうには見えずに、うん、この人はこういうふうに言ったからこう思ってるに違いないっていうふうに見てる。
決めつけちゃう。
そう、うん、なぜかって言ったらこの目の前にいる向井さんこそ実際の向井さんだと思う。これは分別心なんだ、うんうん、なんでそういうふうに思いたいかっていうと、これがね、実体がある。つまり私の見ている世界で実体があるとなると、これが実体があるってことになる。自分が。ね。
説明せずに。
非常にね、その私たちはこの地球という世界の中に、私たちのイメージ映像ですよ、一 人一人が生きているっていう、こういうモデルで生きてるんですよ。
そうですね。
みんなが同じ世界の中に生きていて、同じ世界の中にたくさんの人がいるという、こういうイメージで生きてるんです、私たちは。これがガタピシの世界なんですよ。だから死んだら私の肉体がどっか地獄か極楽か人のいる世界にピューって落ちていくようなイメージがあるんです。すでにここに他の人たちがいると思ってるわけ。
先に死んだ人が
ね。
その分かりやすい。
でも有意識っていうのは私しかいない世界なんです。
死んだ。
じゃあ今も。だって向井さんを見てるけど、これは自分の心の影でしかないから、向井さんを見てるんだけど、この向井さんっていうのは自分なんですよ。全部自分なんです。だからこの世界っていうのは自分しかいない世界なんです。これが有意識なんですよ。
肉体を取り払ってしまった。
肉体とか関係なくて、その肉体を通して私たちは見てますので、だから、この辺が難しいですけど、こういうイメージで生きてるんです。地球っていう一つの星にたくさんの人たちが生きている。たくさんの人たちが生きている。つまり私以外にもここにはたくさんの人がいるっていう思想を持ってるんですよ。そうそうそうそうそう。ね、だから同じ世界の中にたくさんの人たちが生きてるっていうモデルで私たちは生きてるし、死んだら極楽に行くっていうのはもうすでに自分と違う極楽にいる人たちがいて、そこに行くっていう想像なんです、ね、魂があるっていうのも実体のある魂がこの地球外の極楽っていうところに行って、ああ何々さんお久しぶりっていうような感じで話し合えるような世界を想像してるわけ。地獄に行くと、ああ地獄に落ちたな、何々さんも地獄に落ちた、仕方ないよねと、こういう世界を想像してるんです。
人間的な発想。
これが人間的な発想なんです。有意識っていうのは私しかいない世界なんです。地獄に行こうが極楽に行こうが私しかいないんです。
それが真実。
そう。だってここで向井さんを見てるけど、実際の向井さんを見てるんじゃなくて、私の心で生み出した向井さんを見てるんです。だから私の心の分身であって、本当の向井さんじゃないわけです。
私の心の、で見ている向井さんっていうことは有意識。
そう、有意識、そう、有意識。だから実際の向井さんってのは心の外側にいるので、だから私たちは想像ができない。
そこで引っかかってくるんだけど、
想像ができないというのは、実際の向井さん本当はどう思ってるかっていうことがわからないと。
心の中はわからない。
姿形は見えますよ。でも姿形がその人じゃないじゃないですか。心がその人なんですか。
本当の仲間では分かり合えない。
分かり合えないって分からない。分からない。だから私が見ている向井さんっていうのはあくまでも私の心で、こういうことをする人はこういう性格に違いないって見ている人であって、私の心の一部なんです。
想像でしか見れない。
みんなそういう思いで見てる。
そうそうそうそう、はい、
そうそう。自分が見ている人はみんな有意識の中で自分のスクリーンを通して見ている人たちだから、
はい、
そこからまた分からなかった。
だからその相手はですね、結局自分の心の影なんです。
自分の心は中は分かるのが、心の中が有意識なんでしょ。
はい、
違う。
そう、自分の心の中が有意識で、自分の心の中っていうふうに言うとね、うん、私たちは心で思っていることを心の中っていうふうに言ってるんです、ね、 由意識っていうのは私が生きているこの世界すべてが心の中の世界なんです、うん、
それも分かった、それも分かった、違う、
だから私がここで思っていることだけが心じゃなくて、うん、ね、由意識っていうのはこう見ている世界すべてが心なんです、
うん、自分の心ですか、うん、
そして私が見えているのはあくまでも映像だけなんです、何を喋ってるか何を、ね、しているかってことは見えているけど、その人が何を思ってるかってことはわからないんです、
そこはわからない、
はい、だけど私たちはそれを補ってるわけ、
想像をしながら、
この人はこういうことをしているから、例えば私のことが嫌いだからこんなことをしたに違いないとか、私のことを好きだからこういうふうにしたに違いないっていうふうに思ってますよね。でも本当は好きじゃないかもしれないんですよ。本当は嫌いじゃないかもしれないんです。そう思ってるだけで。じゃあなぜそう思ったのかって言ったら、私が同じようなことをしたときは相手が嫌いだからなんです。私が同じようなことをしたときは自分で相手のことが好きだからやるんです。だから私はあなただったらこういうふうに思ってやるから、このね、なんですかね、この人はこういうふうにやったのは、こういうふうに思ったのに違いないって思ってる。
そういうふうに来ると伝わ
る。わかりますか？この辺はね、もう全然想像がつかないんですよ。私たちはとにかく、そのこの地球というね、ここには、ね、たくさんの人がいるっていうふうに、ね、同じ空間の中にたくさんの人たちが共存しているという思想の中に生きてるんです。だから自分が死ぬっていうことはですよ、この世界と、ね、この世界と違う、また人のいる世界に私が行くって思ってるんです。死んだら。わかりますかね？ね？いいですか？今こうやって人がいる世界がありますよね。死んだら私の肉体から魂が抜け出して、極楽だろうが地獄だろうがそこに人がいて、人がいて、そこに、いやー何々さん久しぶりっていう風な感じで、ビアちゃんもいるじゃないかっていうような感じで見えると思ってるんです。
とんでもないことでしょ。
これがいわゆる私たちの想像している五章なんです
よ、うん、想像
している肉体を失っちゃうんだから、
そう、肉体を失うっていうことは、死ぬってことはどういうことかって、目をつぶったらいいんです。これが死んだ状態なんです、うん、死んだら見えなくなるだけなんです。そしたら私しかいない世界になるんです。それはもともと私の世界には私しかいなかったからです。だからその辺がね、私たちはこう肉体を離れて魂があって、そしてこうまるで実体があるかのように次の極楽に行ったり次の地獄に行ったりすると思ってるわけ。
永遠とそういう思想で、
だそういう風にしか想像できない。お迎えが来てってね、お迎えが来てっていうのもさ、明らかにこうもう実体があるわけですよ。実体っていうのはその、あ、阿弥陀様がやってきて私を連れて極楽という世界に連れて行ってくれるってことでしょ。
キリスト教も同じようなもん
だね。由意識っていうのは私の世界だから、阿弥陀様が来るはずがないんです。ね、うん、
他力が分かった人しか、
仏様がこう来て私を連れてどっかに行くってことは、由意識の世界から言ったらありえない思想なんです。だって由意識っていうのは私しかいない世界だから、ね、だから死ぬってことはどういうことかって言ったら、今見えてるものが見えなくなるだけなんです。それだけのことなん。 そしたら私しかいない世界になるんです。これが有意識なんですよ。でもそれはね、死んだ時に私しかいない世界に行くわけじゃなくて、生きてる時も私しかいない世界に生きてたんです、ずっと。
分かんなかっただけ。
そう、
肉体が あるかないかの違いだけで。
そうそうそうそう、
もう
そう
変わらない。
そう、
肉体がある。
でもそれは私たちはあまりにも恐ろしいことなので想像できない。そこに実際にいるとしか思えない。でそこに実際に人がいる。いる、いるから私も存在しているっていうにしか思えない。ね。だから、そういうこう、人のいる、その世界、つまり、例えば他の人のいる世界に行けるって思ってるんですよ。
死んだら。
死んだら。
それで安心しようとする、
ね、そうそうそうそう、
先にも誰かいるだろうから安心だ、
はい、そう。だから私というのはここにちゃんと存在してるし、うん、死んだら魂が次の御所、次の御所へ行けると思ってる、うん、これが私たちの根本的な思想なんです、うん、だから私たちが想像している天国にしろね、地獄にしろ、極楽にしろね、すでに人のいる世界なんです。すでに天国に行った人たちが、ああ上田さんやってきたねって、ああやってきたよ、来たよっていうね、これ有意識じゃないから、こういうのは。有意識って私しかいない世界なんですよ。だから私が起こした感情が返ってきてるだけですよって話があるわけです。だから人が私を苦しめることは存在しないんです、有意識から言ったら。でも人がいるって思ったら、人が私を傷つけることもあるし、人が私を幸せにするってこともあると思っちゃうわけ。これがガタピシの世界なんですよ。わかりますかね、難しい。もう一回話を元に戻すと、有意識っていうのはこれは全部私の見ている世界なんです。だから夢と変わらないんです。まず基本的なことを言うと、夢と変わらない。私が見ている世界と昨日見た夢と基本的に変わらない。変わるのは因果の道理でつながってるだけなんです。夢は因果の道理がない世界ですから。だから昨日見た夢と一昨日見た夢が違っていてもいいわけです。でもこの現実は夢と同じだけど、因果の道理で昨日と今日がつながってる。今日と明日がつながってる。だからどんなに夢だったらね、どんなに悲惨な夢でも明日は幸せなハッピーっていうことがあるわけです、ね、でもこの現実はその昨日は悲惨だったけど今日はハッピーはないんです。もう全部こう延長線なんですよ。それは肉体を失っても続くんです。その因果の道理っていうことでつながってるんです。それだけの違いなんです。
つながってるから死んだら極楽浄土ってことは。
そう、死んだら極楽っていうのはね、夢みたいなもんなんですよ。うん、夢っていうのはその昨日は嫌な夢だったけど、死んだら極楽っていうのはいい夢を今日見たと。うん、そんな夢と現実は違うので、そんなことはありえないんです。この今の現実のまま死に直面していく。実際は。ね。それで有意識だから、結局肉体を失うだけで何か心が変わるわけじゃない。ね。わかりますかね。有意識の外の世界、例えば向井さんっていうのは有意識の外の世界なんですよ。私から見たらね、本当の向井さんっていうのはその有意識の外にいる世界にいるんです。このホワイトボードも実際のホワイトボードは有意識の外にあるんです、ね、だけど 私たちはその例えば向井さんが本当はどう思ってるかっていうことがわからない。ね、だけど他力があると右目も分かりやすいけど、右目は有意識で見た世界、左は
違う
路外、そう、仏様から見た世界が見えるんです。そう、つまり阿弥陀仏に救われると実際の向井さんが見えるんです。
救われたらね、
そう、有意識の外の世界が見えるんです。
他力だから。すごいじゃない。
だから有意識で見ている世界と、うん、有意識の外の世界が見えあるんです、うん。目がもう一つ増えるんです。
他力は見えるのね。
そう、他力は見えるわけ、うん。この有意識の外の世界が。だから向井さんっていう人は自分の心で見ている向井さんだけど。本当の向井さんも見えるんです。
他力で
。だから、ああ、思い込みだったんだってことがわかるんですよ。
自分の心の内と実際が、
そう。
わかる。
そうそうそうそう。これが他力なんです。だから、有意識がわかるんですよ。だって実際の向井さんが見えるから、ああ、私が見ている向井さんは思い込みだったってことがわかるんです。
他力が感じれた時はね。
他力が感じられるようになる、なると、それがわかる。そして皆さんも、仏法を聞いていくと、少しずつ見えるようになっていくんです、これ。
すごいじゃん。
これが、室野修司って言ってね、仏法を聞いていくと自分の思い込みの世界ともう一つ真実がちょっとずつ見えるようになっていくんです。これによって私たちは有意識を知ることができるんです。はい、
有意識は見えないから。
だから今私が見ている世界はもう思い、なんていうんですかね、思い込みだとは思ってないですよ。これが真実だと思ってるわけですよ。現実だと思ってる。ね。だけど、聴聞して他力がだんだんと私に入ってくると、ね、もう一つ目ができるんです。つまり自分の思い込みで、この人は私のことを嫌っているっていうふうに思ったとしても、もう一つの目が、いや、嫌ってないよって見えるんです。
すごいね。
もっと言うとね、例えば欲を起こすと、欲を起こすと我を忘れるじゃないですか。欲に流れると、欲に流れている時って自分が見えてないですよね。欲に流れてる自分が。ところが聴聞してこの他力が入ってくると、欲に流れながら、あ、俺って欲に流れてるなって分かるんです。
そういうことは他力が少し入ったん
です。そうそうそうそうそう。だから他力が入ってないと、欲に流れているときは欲に流れてるなんて思ってないわけです。うぬぼれてるときにうぬぼれてるっていう自覚はないんです。怒ってるときにね、俺怒ってるなんて思ってないんです。
欲に流れっぱなしだし、怒りは怒りっぱなしだし。
そうそう。だって有意識の世界でもそれしかないんだもん。自分しかないわけです。それを客観的に見る目なんてないんだから。
反省すれ言ってもできない。
そう、反省ってのは、この、ね、客観的な視点がないと反省なんてできない。そうだね、反省を。この客観的視点を与えてくれるのが弥陀の本願力なんですよ。聴聞していくと、だんだんとこれができていくわけ。だから私たちは、分別心から離れていくこともできるし、因果の道理もわかるし、伏せができるようになっていくんです。だから仏法は聴聞に極まるんです。いや、他力がわからないわけじゃないです。他力はね、ちょっとずつわかっていくんです。聴聞していくと、ちょっとずつ、ちょっとずつ収まっていくんです。だから、 聴聞していくと、怒って、ね、怒ったとしても、怒っている期間が短くなってくるんです。昔より。欲に流れることがあっても、欲に流れて身が破滅することがなくなってくるんです。
いや、不思議なのはね、こう、攻めることばっかりしてる自分がいるんだけど、ただね、この頃はね、なんかその時間がね、
短くなる。
どういう力か分かんない。
そう、それが他力なんです。
そんな、攻めることはダメなんだ、攻めることはダメなんだっていうか、それをね、自動的になんかさせてくれてる人、ね、
そうそう、それはその自分を客観的に見る目ができる、
うん、なんかそんな
客観的に見る目っていうのは、有意識で見ている世界と真実を見る目があるんですよ、
うん、その真実を見る目を少しこの聴聞によってい
ただいてるから、少しずつこれが有意識だと分かるわけ、うん、
自分と向き合う素直さだ。
そうそうそうそうそう、はい、
素直に自分を受け入れて見つめるというかね、
そういうものが少しずつ備わってくる、これが聴聞の力なんです。聴聞していくと、その仏の種を私がいただくんです。仏の種をいただくと、仏の目ができるんですよ、私の中に。だから私の目で見ている世界と仏で見ている世界が同時に存在するんです、私の中で。
自分の汚れも見えて、
そう、汚れている時に汚れているんだなって感じられるんです。欲を起こしている時に欲に流れているなって感じるんです、うん、怒っている時に怒っているなって感じられるんです。
意識の中ではその怒ってるなっていうふうに感じることはできてない。
そう、有意識だけだったら、怒ってしまったらもう心が怒りに染まるので、その怒ってるっていうのは、怒ってない部分が心にないと見えないわけです。怒りに全部染まっちゃったら怒ってるなんて分かってないです。ね？怒らないでって言ったら怒ってない。
あんたに怒ってないって言うんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
力が働くから、その弱めてくれる。
そうそうそうそうそうそうそう。
復讐の役目
を。冷めた目を。
そうそうそうそうそう。仏が私の客観的な目、うん、ね、客観的に私を見せてくれるわけです。うん、つまり聴聞していくっていうことは、私の中に仏様が生まれてくるんです。その仏様と一緒に暮らせるようになるんです。で、怒ってる時もね、仏様が怒ってるよって教えてくれるわけ。欲に流れてたらね、欲に流れてるよってね、人を責めてたらね、責めてるよ、嘘ついてたら嘘ついてるよってね、
全部それ苦しみのもとだからね。
そうそうそうそう、
一緒にその仏様と一緒にいた いるのはわからないけども、その仏種が、まあ、聴聞させてもらって、少しずつその
嘘つ
きがわかるようになると、ああ本当にそばにいてくれてるんだなっていうのが分かる。
そうそうそうそう。今は全然感じませんよ、仏様が一緒に暮らしてるとは思ってないですけど、それは仏種があまりにも小さいから。でも聴聞していくと、仏種がどんどんと大きくなるので、だから仏様と一緒に暮らしてるっていうことがすごく分かります。仏様では別に喋るわけじゃない、ただ私を客観的に教えてくれる方なんです。光ってるんです、こう常にこう私のそばで私を常に教えてくれるんです。そういう存在、これが仏っていう。
だからその有意識の世界より、
そう、有意識の中に、私たちのね、有意識の中に仏様という第三者ができてくるんです。 これが聴聞なんです、
うん、じゃあ知恵を与えてくれる力を。
そうそうそうそう。
仏様の視点で考え。
そう、仏様の視点に立って物が見えるようになるし、仏様の視点に立ってね、仏様の知恵で世界が分かるようになる、うん。
だからこの世界は苦しい世界なんだなっていうのは、お釈迦様の人生は苦なりが。
そうそう、出てくると、あ、人生は苦なりだなということも分かる。有意識が有意識だと分かる。 有意識が有意識だと分かるから目の前にいる相手は自分の心の影だっていうことも分かるので傷つけるのをやめようって思うんです。分かりました。難しい。今はそう思えないから。今はそのあまりにも仏種が少ないのでね。仏種が少ないからそんな風には思えない。でも一度この荒屋敷の中に植え付けられた仏種は死んでもなくなりません。はい。だから過去世仏法を聞いてきて貯めてきたものは根性も続きからなんですよ。はい。そう。だから一生懸命こうね、もう間に合わないかもしれない。間に合わないかもしれないけど、今聞いたものは全部来世に貯金として持っていけるんです。
ちょっと安心するね。
そっからスタートできる。
そうそうそうそう。それがある一定を越すと、もう煩悩に流れることがなくなる。
その、させてもらって聞いたことは、永遠に持っていけるってこと？
そう、永遠に持っていけるってことです。聞いたことじゃないですよ。貯めたものです。荒屋敷の中に貯めたものは、来世にも持っていけるんです。肉体は全部失っちゃうけど、荒屋敷の中に収まったこの仏種は、ね、持っていける。だから必ず最後には仏になれる。根性は難しかったとしても、必ずどっかで仏になれる。いや、これ体験を通してじゃないです。聴聞だけです。聴聞しか受け取れません。聴聞以外で受け取れない。
他力の力、
他力の力、そうそうそうそうそうそう。
それで種の量が増産されたり、あれで他力の力になっているのに、その荒屋敷の中に植え付けられた種さんの他力とかみんなの力でこうまた次の種、
この今他力っていうのはですね、自分を客観的に見る視点のことです。
あ、視点、
だから客観的に正しく見れたらおかしな行動をすることがなくなるんです。そこからの種まきは自分の種まきですけど、その元のいわゆる目が曇ってる場合ってあるじゃないですか。怒ってる時って正しく見れないじゃないですか。みんな敵のように見えると、そう、みんな敵のように見えるとひどい悪を作っちゃうんですよ。だけど仏種を持っていると、みんな敵に見える目と、もう一つ敵じゃないっていう風に見える目があるんです。で、ああ、なんだこれ、これ思い込みかもしれないなっていう風に思うわけです。そうそうそうそう、
人のことばかり責めれんよなとかね。
そう、それが怒りで我を忘れてもあるんです。
冷めた目だね、本当に。
ふとした時に、
はい、いや、ふと しなくても怒っている最中に見えるんです。
でも怒れなくなるし、
怒れなくなる、だから怒らなくなっていくんです。
怒っている最中に見つかる。
これが仏種なんですよ。私たちは冷静になって、あの時怒ってたなって思うことはあっても、怒ってる最中に怒ってるって感じることはないわけですよ。だけど仏だねっていうのは、怒っている最中にも怒ってるって感じるんです。
見せてくれる。
だからもう一つ冷静な私がね、あ、なんで怒ってんだよこいつとかってね、うん、思いながら、うわーって怒ってる、うん、そう。だからもう怒りに我を忘れることはなくなってくるわけ。欲に流れてる時っていうのはね、時間を忘れてハハハって楽しんでるじゃないですか。でも仏種があると、何こんなこと言っても何の意味もないけどなっていうね、そう思いながらハハハってやってるわけ、
お金と時間の無駄遣い。
そう、お金と時間の無駄遣いをしてる私と、それを冷静に、うん、まあ仕方ないよね、まあよしよしってこういうね思ってる私が共存している世界が、これが他力の世界なんです。 でこれがちょっとずつちょっとずつ増えていくんですよ、聴聞していくと。これが念仏っていうふうに言うんですね。念仏往生って言われるものです。諸行往生に対し念仏往生と言われるもので、念仏っていうのは聴聞のことです。聴聞することによって荒屋敷の中に仏種を植え付けていくっていうのが念仏往生って言うんです。この念仏往生についてはですね、教行信書行間ですね、284ページ左から 1,2,3,4,5,6,7 行目ですね。安楽宗に曰く、乾物三昧経にのたまわく、不応を進めて念仏三昧を行ぜしむってこうなってね、乾物三昧経の中にお釈迦様がお父さんに対して念仏三昧を勧められたんです。で、お父さんはお釈迦様に対してですね、仏様の世界っていうのは大変素晴らしい世界だから、どうして仏様の世界をそのままあなたは説いてくださらないんですかと、そういうふうに言ったらですね、お釈迦様はお父さんに対して、いや、それはね、仏様の世界っていうのは仏の悟りを開かないとわからないと、だから凡夫がわかるようなもんじゃないと、だからお父さん、あなたはね、念仏三昧をしてくださいと。そうすると、はい、聴聞してくださいと、ね、そうするとお父さんは、いや、その念仏の功徳っていうのはどういうもんなんだってこう聞いたわけですよ。そうするとお釈迦様はお父さんにね、いいですかと、私たちはちょうどイラン人のようにもう心がね、もう悪ばっか起こってると。悪い感情ばっか起こってる。これをイラン人って言ってね、そのイラン人のようにもう臭い心しかないと。ね、その中にほんのわずか仏種、五図千段っていう、ね、仏種があると。それが私の心の中に植え付けられているけれども、まだ表面に現れてないと。そのイラン人、ただ臭くして芳しきことなし。私の心はもう悪い、醜い心しか出てこないと。ね。だけど、後の時に千段の根源、全然に象徴してと。この念仏の功徳によって仏種が植え付けられてだんだんと大きくなって、それが表に現れると高家昇上して、ついによくこの話を外見してあまねく皆こう見ならしむと。どんなに煩悩ばっかの人であったとしても一年で善人に変わります。はい、これが念仏の功徳です。なぜかって言ったら客観的視点ができるからです。正見が身につくんです。だから邪見を起こすことができない。だからどんなに悪い感情を起こしてきた人も全部邪見が元になるので、正見できてしまったらもう邪見は起こせない。だから一瞬のうちにこう悪い感情が消えます。ほとんど起こらなくなってくる。怒りたくてもだんだん怒れなくなります。一年でバーン。これが念仏往生なんです。
すごい力だね。
はい、だから聴聞はすごいんです。ね、聴聞ってこれ念仏だから。それによって、私たちの言動が変わるわけじゃない。できるのは客観的視点なんです。真実を見る目がいただけるんです。そう。証券ができるようになっていくんです。目ができるんです。その目によって自分の思い込みだったってことがわかる。周り中が敵だらけだと思っても、いや、それは思い込みだってわかる。 自分は欲に流れていても、ああこういうふうにやったら自分は身は破滅するなって分かる。ね、起こさないようにしようと思わなくてもいい。欲をね、怒りを起こさないようにしようと思わなくてもいい。怒りが起きてても、怒りをね、起こしてるなって見ているも心があるから。
暴走することはない。
もう暴走しながら、暴走してるなーっていう。あんた暴走して大丈夫って、ね。こういう世界なんです。こういう世界に私たちは出れるんです。これを求めてみんな、まあ、ね、浄土真宗の教えを聞いてるんですよ。これは念仏往生なんです。はい。だから、もう有意識に、有意識がわかるし、分別心も消えていくし、因果の道理に従って悪をやめて良いことができるようになる。それは努力しなかったとしても、ある日突然なります。その念仏往生の場合はね、一年でガラッと変わります。はい。つまり、もう自覚されるようになるから、もう、今まではこう自覚していないものですけど、念仏往生によってこう、仏の根がだんだんと大きくなると、自覚されるようになるんですよ。自覚されるともう、もう無視できないんですよ。もう一人いるんです。何かいるんです。自分の中に。自分の人格とは全く別の何かがいるんです。これ。仏がいるんです。
そうなったら、信心欠如。
そうなったら、信心欠如。そうです。はい。そしたらもう一瞬のうちにもう悪を起こせなくなります。ここに書いてる。これが念仏往生の功徳です。そう、長門、これは長門に極まる教えですね。長門でそうなれる、ね。特に私たちが善をする必要もない。何かをする必要もない。ただ聞いていくだけでいい。この念仏往生はですよ。念仏往生はただ聞いて真実を受け取っていくだけでいい。そうですね。いや、正されてじゃなくて、その、なんていうんですかね、こう、行いとか言動がおかしいと分かるんです。だんだんと。だから怒っていても、怒っている期間が短くなる。欲に流れていても、流れている期間が短くなっていく、だんだんと。なんでかなってね。なんでかなってね。なんでか許せるようになるとかね。
なんでかなっていう。
そう。これが念仏往生っていうね、力なんです。はい。
すごい功徳がね、
そう。
働いて、超功徳。
無意識の他の、他の世界の体験がある。
はい。
体験を感じれるような意味。
そうそうそう。たまあ、他力の働きによって、真実が分かるようになる。有意識と、有意識の世界と、もう一つ真実の世界が見えるようになる。真実の世界が実際の他ですよ。そして、有意識は自分の生み出した世界だから自他が分かる。だから自分を感じられて安心できると。
有意識の世界が自で。
はい。
が、自っていうか、がっていうか。
はい。
外の世界から挟んでかけてくださる力が多分。
そうそうそう、うん。分かっていただけたでしょうか。難しい。
いや。難しいっていうのは難しいけど。
はい。
でも最後の方だったらなんか大
丈夫かな。なんかうおって途中までうおうおう最後の方だったらおおお
めっちゃ重いに気合われる。